木曜版ワンダケーションのハートフルサーステイ。皆様こんばんは。ハートフルサーステイのお時間でございます。各週お届けしておりますこんばんは。
こんばんは。いきなりですか。あ、チョコラム荒川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ね、もう10月ですので、
はい、ということで、
はい、
そうですね、10月ってことはあと2ヶ月ぐらいで年が明け、
早い、
はい、ということになりますね。
そういうことになりますね。
ね、
やだまあまた年取っちゃうんですね。
いやいやいや、まあでもなんていうか、うん、年を重ねることのなんか楽しみとかもきっとあるんじゃないかなって僕は期待してるんですけれど、
うん、あ、チョモさんは未来があるからそれは期待しないとダメです、はい、
どうですか、その今ここ、うん、ここまで その人生を振り返ってきて、
うんうん、
でこれまでワクワクしてたなって思われますか、
うん、あ、やり直したい、
やり直したい
そう、生まれ変わりたい、
生まれ変わりたい、
生まれ直したい、違う、
お
そう、違う、はい、ところで生まれたかった。
違うところで生まれたかった。日本じゃないんですかね。
日本、うん、いや、日本の方がいいですよね、やっぱりね。日本は日本がいいですけど、
はい、
違う場所で生まれたかったですね。
おお、それは、うん、熱海じゃないところとかっていう。
うん、熱海でもよかったけど、違う親がよかった。
強烈な
親選べないって本当だなと思って。
いや、そうですね。うん、そこは確かになんていうか、
そうなんですね、
今言われてる格差の問題とかっていうのも。
そうそう、
いや、深刻ですね。
そうですね。まあ深刻っちゃし、いや、そうでもないかな。
お、
まあ、この間、あ、先月誕生日迎えて、
はい、
誕生日っていうのは、
はい、
両親に感謝する日だよって教わったことがあって、
あ、
何が両親に感謝する日だみたいな思ってましたけど、
はい、
まあ2人とももう天国行っていないので、まあちょっと手を合わせながらありがとうっていう感じは言いましたけどね。
あ、うん、じゃあちょっとその心境が変わったというか、う
ん、心境変わったというか、何でしょう、子供を授かってからなんか命の尊さを問うようになりましたね。
あ、やっぱライフステージが変わるとちょっとやっぱ、
うん、あ、そうかもしれ
ませんね。考え方変わりますもんね。
うん、そう。それまでは自分の身は自分で守れみたいなのがあったから。
すごい、また強烈な。
そう、サバイバルでしたね。
親御さんですね。なるほどなるほど。
そうそう。ね。
ということで。
なので。今日はね、ちょっとトラウマみたいな、
はい、ちょっと深刻なテーマになりますね。
PTSD ではないけれども、なんかそのトラウマ、あれほらね、日本人今いろんな災害を起きて、
はい、
ね、皆さんも日々がね、トラウマよね。
そうですね、生活するだけでも大変だったりしますし、
うん、そうですよね、
まあ、なんか聞くところによると、そういうその一回地震を体験した方っていうのはちょっと揺れがあるとやっぱその過剰に反応してしまうっていう話も聞きますしね。
私が知ってる人の中で、
はい、
地震が来たら嬉しそうな人いるんですよ。
嬉しそうな人、
うん、喜ぶ人、
はい、
師匠です
え
結構ね、師匠ね、予測もしたりするので、
あ、
当たっちゃうんだよね。
なるほど、
そうそうそう、
それか、うん、そういう観点だとまあ面白く見えるものなの
か、いろいろなんかほら勉強なさってるから、
あ、
いろいろ知識も得られるし、だからもっと来いみたいな。
もっと来いはまあちょっとあれですけど ね、
あれ以上はちょっと困るんですよね。
はい、
うん、
ああ、なるほどなるほど。
そう、地質学的になんかね、いろいろ語ってくださるので。
なるほど、
うん、
まあ自分のこう研究してるようなテーマが、うん、本当に実際に起きるってなったら、まあちょっとワクワクしちゃうのかもしれないですね。次
南海トラフだからねもう怖い
怖い
怖い、そう、いや、怖がらせるように師匠は言わないんですけど、
はい、
でも備えとくべきだよという。
いやーですよね、うん、なんか以前の放送で散々その、うんうんうん、狼少年的な話があって、
はいはいはい、
地震起きるぞ起きるぞって言われてるけれど、うんうんうん、日本人ほとんどの人は、うん、まあ自分のとこには来ないだろう的な。
そうなんですよ、
ね、感じですからね。
そう、あと今回の北海道の地震も、
はい、
私親戚とか、あの、おばが住んでるんですね。
あ、そうなんですね。
旭川に。
お、
旭川って北海道のど真ん中なんですよ。
はい、
で、私主人亡くなった時にちょっといろいろあって、
はい、
あの、まあ、息子とともどもね、
はい、
熊本引き上げて北海道来ないかって母もいたので、
あ、
そんな話をされた時に、いや、地震は大丈夫かなって、いや北海道は絶対地震ないから、
あ、
なんかね地震満々に言ってたの、
はい、
でこの間も地震だったでしょ、そう地震だけど地震満々に言ってた、
はい、
ですぐ LINE 来て、
はい、
もう地震が怖くてねって、いやどんくらいだったのって言ったら、いやあれ結構揺れたし震度ぐらいある、あ震度5ぐらいはあるかもって、はい、あそうでもニュース見たらそんな大したことなくて旭川、はい、でもバッて停電になっちゃったから、で断水も続いてるし、
そうですよね、
いやもう動けないみたいな、で民宿じゃなかった、下宿屋をやってるんですね、
あそうなんですね、うん、
だから30人ぐらい下宿屋、下宿生抱えてるので、
はい、
ちょっと大変だったみたいですけど、
うん、あそうか、うん、食料の確保とかも大丈夫だったんですかね、
いや結構ダメだったみたいです。
そうですよね。
いろんなものがもう流通ストップされて、
そうですよね、
うん。大変だったって言ってた。
いや日本というかもう現代ってそこそこいろいろなものが、うん、技術が発達してきてるので、
うんうん、
もう我々何の追加水準も問題ないだろうって思ってましたけど、うんうん、やっぱ脆いものですね。
脆いですよね。やっぱひとたび電気が来てないライフライン途絶えちゃうとね。
ですね。何もできなくなっちゃうっていうのはありますからね。うんいや
そう
なるほどなるほど、そうするとでも、うん、そうですね、そういうトラウマを抱えてらっしゃる方もいるでしょうし、
うん、
あとあれですかね、まあもうちょっとなんか、うん、パーソナルな方で言えば、
うん、
多分どうなんだろう、女性とかに多いんじゃないかと思いますけど、うん、ストーカーとか、
例えば、あ私ストーカーに会ったことある、
おその話は大丈夫ですか、公開しても、
いや全然大丈夫ですけど、
はい、
って言ってもそこ数年ぐらい前なんですけどね、
数年ぐらい前、
そう
熊本で、
そうあの変なおじちゃんっていうか私の知り合いの知り合いの知り合いみたいな、
はい、
おじちゃんなんだけど、だからご挨拶を何度かした程度なんですよ、
はい、
本当に、
はい、
でその方がたまたま私が住んでる場所をお友達と近かったもんだから知られてしまって、
はい、
待ち伏せするわけです
よ、
自転車に乗って、
で
私はそこにを通るもんだから、でいるんですよね、いるからといってその声をかけるわけでもなく、
はい、
じーっと物陰で見てたり、
怖い、逆に声かけてくれよって感じですね、そうそうそ
う、
それは
そう、特に夜なんか怖くて
怖い、うわそれは怖い体験されましたね、
うんうん、でも何もされてるわけじゃないから警察に言うのもみたいな、
そうですね、
いざとなったらね、えもうかかってこいで、
あ
もう、ね、え
昔のこちわが騒ぐわけですか
ねえもう金玉潰してやれみたいな、ね、
ちょっと穏やかになるほど、あ、
うん、
いやでもそれはちょっとトラウマというか
やっぱちょっと怖いですね、だからなんだろう、こうあまりその深いお付き合いじゃない人とかの、
はい、
そのあの なんかなこう知り合いがほら私にあの友達なの紹介するねって言われてもあまり深く本名を言ってほしくなかったり、
なるほど、
うん、どこに住んでるとかあんまり言わないでとか
個人情報ですね、
そうそうそう、そこですよね、
それまた連絡先とか交換しちゃったらちょっと大変ですね、さらに
そうですね、
いや今の時代だと別に直接会ってなくても、うん、SNS とかで
ね
繋がれちゃいますし、
そうそうそう、
いやそういうのを
Google マップで分かっちゃう
もんもう監視社会ですよ、
そうですよ、
怖いな
本当に、
あ、
ね、怖いね、
そういうのが、まあ、ちょっとあれでしょうね、
うん
まあ、あの要は、
うん、
そのストーカーになる人ってきっと、
うん、
あんまり女性に免疫がない人というか、
う
ん、なんかそれでこう なっちゃうんじゃないかと思うんですけど、
そうなんですかね、
はい、ああそうですか、しかも数年前ってまあちょっと、うん、
数年前でしたね、
すごいですね、
一回師匠にね相談したことあったんですよね、
あそうなんですか、
うん、
師匠はなんか解決策を、
あ多分ね与えてくださったんだと思うんですけど、
はい、
もう忘れちゃった
まああのいろいろ忘れてもらった方が、うん、まあ
そうですね、
はい、
う
ん、記憶が薄れた方がいいことなのかなと思うんですけれど、
その PTSD ね、
そうですか、う
ん、まあストーカーは大丈夫ですけど、
はい、
あの私夜が寝れないんですよ、
は
い、
今も
旦那が亡くなった年っていうかまあその月ぐらいから、
はい、
あの息子がまだ4歳半ぐらいだったんですね、だから私が守っていかなきゃいけないっていう感じで、で夜中に 特に子供って夜中に熱出したりするでしょ、だからお酒も飲めないし、車でバッとこうね、病院連れて行くなら、だからそれから結構寝れない日が続いて、息子が寝静まるのがやっぱり、まあちょこっとトイレ起きてももう2時過ぎぐらいにはもう起きなくなるから、それまでは
ずっと気張ってるような感じですよね。そう
ずっと気張ってて、で寝れない、ちょこっと寝てもすぐ目が音で目覚めちゃったり、なんか怖いんですよね。
苦労されてきました ね本当。
そんなの苦労じゃないと思うんですけど、なんか旦那が突然いなくなったから、こうなんでしょうね、不安な ものがいっぱいあったり、心細かったり、だからその頼れる人もいないし、ね、いや父親は近くにいたんですけど、父親には頼りたくなかったし、そうなんですよ。もうね、ちょっと甘えればいいんですけどね、でもそれさえも嫌だったんですよね。そんなことがあって、
なるほど、
だからそれ以来何かがあったら怖いから、
はい、
っていうなんか脳みそになっちゃって、
うん、
なので、数年前から私心療内科に友達が、はい、ちょっとお薬頼ってもいいんじゃないかっていうところで、はい、であの軽い睡眠誘導剤をもらって飲むようにしてます、
はい、どうですか、
それを飲むともうぐっすり寝ます。
あ、よかったです、
ね、4時間5時間はもう寝ますね。
あ、よかったです。あ、基本的にショートスリーパーなんですか？あんまり長い時間は。
そうですね、
取られないんですね。
そうそうそう、
大丈夫ですか本当に。
大丈夫よ、
お体の方は。も
う全然今大丈夫です。
本当ですか、
うん、その時の方があのちょっとパニック障害を起こしたりだとか、いろいろありましたね。
あ、
うん、
いや本当に苦労されてきたんですね。いや、そうなんです。本当
だからトラウマって、はい、やっぱりどうしようもないんでしょうね。
そうですね。でもまたそのなんていうんですかね、相談できる相手っていうのが、うん、人によってはもう人脈がこう、人脈というか人間関係がある程度構築されてる方もいれば、うんうん、まあ、特にその一人親の方とかの場合だとネットワークがその分狭くなっちゃうとかもあるでしょうしね。そうだよね。
でも何気になんていうんですかね、もう人にしょうが相談してもしょうがないこともあるし、自分で決断して生きていかなきゃいけないっていう感じだから、
自立されてますね本当に。
っていうかね、やっぱり自分一人で子供育てるっていうことは、
はい、
強くならなきゃいけないから。
そうですね、
なんか我を張るじゃないけど、弱いとこ見せれないんですよね。
あ、ずっとこう、本当に気張ってる状態をで何年か過ごす感じになりますね。
そんな時にこのインターネットラジオを QIC を聞いていました。
そうだったんですか、はい、いやー、いい話ですね。
いい話やろ。
いい話ですね。
だからお師匠のこの声にずっと癒されて。
ああ、
はい、
そうでしたか。
そうだったんですよ。
いやー、じゃあ FMC での活動っていうのは何ていうか、うん、価値のあ、はい、価値のあるものというか。いや、
もちろんですね。
いや、本当に
私を支えてくれた、
はい、
うん、過言ではないです、
ね、過言ではない、
はい、
いや、そうでしたか。
そうなんですよ。
あ、じゃあぜひこれを気になってる、うん、もしシングルマザーの方とか、
うんうん、
まあ、ちょっと子育て苦労されてる方とか、
そうです、
はい、いらっしゃれば、うん、それこそお便りでご相談とかいただけた方がいいですね、うん、そうですね、
いいですね、
それをぜひちょっと我々の方で、うん、まあ、僕はちょっと全然親の気持ちっていうものをちゃんとまだ理解してないですけれど、うん、はい、フォローさせてもらえればと思うので、
うんうんうん、いや素敵、はい、まあ、そういうチモさん素敵。
ありがとうございます、はい、
みんなね、ドラマってあると思うんですよね。
はい、そうですね、
うん、そうなんですよ。
まあ、そういうのは
特にインターネットラジオっていつでもどこでもこれ聞けてたので、そうです、前の収録でも聞けてたから。
そうか、
うん、
なるほど。ちょっとじゃあなんか心の支えになる回とかが
そうです
あるんですかね。
うん、うん、あると思いますね。
あ、なるほど、うん、いや、そうですか。
パソコンの前から動けない時もあったので、
はい、
よく家での打ち込みの作業だったり、
はい、
家に持ってきた仕事をパソコンでやったりするので、そんな時聞きながらみたいな。
あ、
うん、
そうですね、はい、そうすればなんかこう人の声で自分じゃない声が聞こえれば一人じゃないっていう感じになるのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
もしかしたら、
うん、そうです、そうです。
あ、
はい、
いや、ラジオって素敵ですね。
ラジオ素敵ですよ。
いや、いい回になりましたけど。
本当ですか。よかったです、
はい
はい、では次のコーナーに参ります。はい、はい、明日10月5日誰の誕生日でしょうか。女優の黒木ひとみさん、
おめでとうございます。
1960年生まれです。それから スピードスケーターの今参議院議員さん橋本聖子さん、
はい、
1964年生まれ。レスリングの吉田沙織さん、
はい、
1982年生まれです。お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして明日お誕生日を迎えの方々おめでとうございます。
ありがとうございます。
明日はそして何の日でしょうか。世界教師デー知ってる？世界教師デ
ー何でしょう。
国際連合教育科学文化機関が制定して、はい、これも国際デーの一つなんですって。1966年のこの日、教師の地位向上に関する勧告が調印されたんですって。
あー、なるほど。教師の地位ってでもあの過去振り返ると昔の方があの聖職なんて言われてて、あの
そうそうそう、
地位が高いというか
先生のこと絶対でしたもんね。
ですよね。なんかそれが今やなんか結構陥落してるような印象がありますけど、
ね、だって子供たちで先生に言いつけてやろうって言ってたもんね。
ですよね、
うん、今言う子いないしね。
それがまあ変わってきてしまったという、ね、まあそうですね、教育に関する問題っていうのは山積みでしょうから、
うん、そうですよね。はい、そしてレジ袋ゼロデー、
はい、
スーパーマーケットの業界団体である日本チェーンストア協会が2002年にゴミ減量のために買い物袋マイバッグですねの持参を呼びかけるために制定したそうです。
うん、
そして1980年山口百恵さんが日本武道館で引退コンサートをした日です。
あ、
マイク置いた日ですね。
知ってる？知ってます。
よかった、はい、そして明日は金曜版です。グリーンルームです。お楽しみなさってください。
はい、
はい、もう今日もすみません。
いやいや、とんでもないです。今日非常にいい本会になったので、はい、
そうですか。
はい、よかったです。
もうなんか仕事を私事を言ってしまって申し訳なかった。
いや、でも、はい、多分聞いてる方々は感動で今
え泣いてる人いる？
感動でもう
そんなことはないと思います。
今もう他の番組に映れないですよ。
いや、そんなことないと思います。ではまた来週です。
はい、よろしくお願いします。
おやすみなさい。